それでは今朝は布目修司より光である方が進む先と題してメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書11章45節から53節です。新約聖書ヨハネの福音書11章45節から53節です。本日は2017年度版の聖書でお読みいたします。マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけばすべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。
主の皆を褒めたたえます。先日に甥っ子を亡くしたことで、皆さんも共にたくさん悲しんでくださったことを本当に心から感謝します。そのような中にあっても主の皆を褒めたたえるこの思いが変わらずにあること、そのことも含めて少し最近のことをお明かししたいなと思います。2月19日に4ヶ月と27日で甥っ子の道真が突然天に召されました。原因は分かりません。今も精密検査の結果を待っているところですけれども、そうやって突然にいつもの生活をしている中であの可愛い道真が天に召されたことは本当に言葉に言い表せない、こんな悲しみ、心の痛みがあるものかと思う悲しみでした。肉体の死を迎えた道真でもイエス様のところにいる、生きている私たちも肉体の死を迎えた道真もイエスキリストの永遠の命をいただいている、そのことは大きな慰めですけれども、やっぱり悲しい、そんなところにおります。そういう中にあってある方がおっしゃってくださいました。きっと悲しみはなくならへんよ、一生悲しいし涙は流れる、でも泣いたらええと。 涙を流す、それはその子のことを覚えているってことやからなと声をかけてくださいました。本当にそうだろうなと思います。涙を流さずに思い出すことなんかできひんやろうなと思うんです。そんな中で妹とも話していたんですけれども、この深い大きな悲しみ、それよりも大きくて確かなのは、こんなに素晴らしい子を我が子として、また私の甥っ子として命を与えて生まれさせてくださった、本当に感謝やなということです。5ヶ月足らずの時間ですけれども、その時間がこんなに素晴らしく宝のように輝いているのは道真がおったからやな、神様に感謝やな、そうやって二人で話していました。素晴らしい命だからこそ悲しみも深いんやなと。前回の説教では主イエス様が死に対して怒られた、またそれを悲しまれた涙を見ました。この素晴らしい命をお与えになった方ご自身ならばなおのこと、私たちの死というものをどれほど深く悲しんでおられることかと思います。道真の葬儀を YouTube でご覧になられた方はご存知かと思いますけれども、悲しみの中にも不思議な感謝なこともたくさんありました。本当ならコロナ禍にあって南薩摩から出てくることのないおじいちゃん、南薩摩で開拓伝道をしておられる上田正美先生がお母様が入院されたということで滋賀に帰ってきておられて、それで道真に会うことができ、初めて抱っこをすることができました。また私も妹家族の手伝いをしに森山に行く母を、緊急事態宣言下で公共交通機関に乗せるのははばかられると思って車で送り迎えをしたおかげで、本当ならありえなかったほどたくさんの時間を道真と過ごすことができました。また妹は道真が亡くなったことをたくさんのママ友に伝えたいけれども、どんな言葉でどう伝えたらいいのかわからないと悩んでいましたけれども、妹を助けるかのように他のママ友がどんどんと連絡をしてくださいましたし、また他の用事で向こうから電話をかけてくれたり、また教会の前を通りかかって葬儀の看板を見てと、そのように気になる人に一人残らず知らせを告げることができました。また皆さんが共に悲しんでくださって深い慰めを受けることができました。道真が亡くなった最初の日曜日の朝にはご挨拶に来てくださったママさんが礼拝に入ってきてくださり、妹の隣で共に座って悲しみつつ聖書の言葉を聞いてくださったそうです。またある方は、道真君は教会の子やから道真君の方法でお祈りしたいのでお祈りの方法を教えてくださいと来てくださって、それを聞いて毎日そのようにお祈りしますと言って帰ってくださいました。悲しみで動けない家族を助けるかのように、本当に全てのことにおいて主が助けのこと、助けの手を述べてくださっているのを感じました。そして主の愛の御手が悲しむ家族と、また教会と、そしてさらに大きく広げられて今ここで働いているのだなぁと深く感じました。良いお方が私たちを支えてくださっているのだなぁと、悲しみの涙を流しながらも感謝の言葉が絶えない日々でした。詩編の91編の4節、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。本当にこの言葉の通りです。これほどの悲しみは知らないという悲しみの中において、なおも 良いものを見出すことができる。この世界は愛を持って作られた良いお方が変わらない愛を持ってこの世界を保ってくださっている、良いお方が確かにいるということを知っているというのはなんと幸いなことかと私たちは深く味わっています。また道真が天に召された週の初めの日曜日の御言葉は原主事が取り継いでくださいましたけれども、マタイの福音書から私たちを試みに合わせないで悪よりお救いくださいという言葉でした。私は私の弟と妹の子供たち、甥っ子、姪っ子たちのためによく懸命に祈りました。主イエス様を信じた者にも等しく苦難や試練というものはやってくる。でもイエス様、どうか自分勝手な祈りかもしれませんけれども、あの子たちを事故や危険から、誘惑や悪から、そして死からもお守りくださいとよく祈りましたけれども、道真は突然に私たちの目の前から天の神様のもとへ移されました。なんでですかと言わずにはおれない。道真の死は私たちの心を大きく揺さぶる激震でした。試みとなりましたけれども、この大きな悲しみの出来事の中で愛なる神様が私たちを呼んでくださっている声が、言葉が私たちの心を、耳を捉えてくださいました。この声に耳を塞げば、きっと悪魔の誘惑の声が私たちの心になだれ込んできて、恨みに、怒りに、悲しみと暗闇の深みにいくらでも落ち込んでいくことができたでしょうけれども、そうはなりませんでした。主の祈り、我らを試みに合わせずと祈ったすぐ後に続けてこう祈ります。悪より救い出したまえ。ああ、悪から救い出されてるんだ、完全に悪から守られているんだとはっきり分かりました。そんな信仰は私たちにはありません。ただイエス様を信じてすがっているだけです。私たちの心は痛み、弱り、ちょっとした人の言葉でもきっと倒れてしまうようなものです。そんな私たちを神の真実な言葉が支えてくださっていて、私たちに襲いかかろうと待ち構えているすべての悪から守ってくださっていましたし、今も守ってくださっています。道真が天の神様の懐で安心しているその同じ平安と安心が今ここに生きている私たち家族のうちにもあります。神の言葉は生きていて力があるというのは本当に真実な言葉です。また神にとっては闇も暗くはないと聖書にありますけれども、闇とは希望や喜び、生きる力を見出せないと思うようなこの世における人生の苦しみや悲しみ、痛み、また悪や罪のことですけれども、神はこれらのものに打ち負かされることなく、私たち人に希望や喜び、命をお与えくださる方である、お与えになることができる方であると聖書は語ります。私にとっては闇も暗くはないと言われる方が、暗闇としか思えないような深い悲しみにある時にも私たちを掴んでくださっている。今日読みましたヨハネの福音書、この福音書の一番最初の一章の五節には、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。この光とはイエス・キリストのことです。イエス様は天地を作られた神の一人子、神であるお方です。この方は私たちの闇に来てくださり、私たちの光となってくださったお方、光を作られたお方であり、 またこの世界において光そのものであるお方です。この方が人となって私たちの闇に来てくださり、私たちの光となってくださったので、私たちはこのイエス様によって闇に打ち負かされることがありません。前回の2月21日にはイエス様がその友ラザロの死を両方に涙を流しながら悲しんでくださり、また死に対して怒りを持って立ち向かってくださりながら、死んで4日も経ったラザロの墓の前に立って、ラザロよ出てきなさいと大声で叫ばれ、そのようにしてラザロを死からよみがえらされたのを見ました。私たちを愛し、神に似るものとして形作り、命を与えてくださった作り主なる神様は、私たちを死の中に放っておかれはしません。死から命へとよみがえらせて、神が持っておられる永遠に続くもの、愛と善を相続して神と共に永遠に生きてほしいと願って働いておられる方です。ラザロよ出てきなさいというイエス様の言葉は、この世界が作られた神の創造の力を持って働きます。聖書は神の言葉によってこの世界が作られたと証言しています。聖書の一番最初の2節目にこうあります。神は仰せられた、光あれ、すると光があった。光を言葉によって呼び出されたお方が、無から有を作り出すその言葉によって、ラザロよ出てきなさいと語り、ラザロを死から命へと呼び起こされました。この出来事が全部で21章あるヨハネの福音書の11章に、この福音書のちょうど真ん中に出てきます。言葉によって世界を作られたお方が、その言葉によって死者をよみがえらされたという出来事が、主イエス様の地上での生活を描き出すこの福音書の頂点のようにして真ん中に描かれています。この方こそ人となられた神なのだ、私たち人間の間に来てくださった神、私たちの闇の中に光として来られた神なのだと、この書物の頂上で叫んでいるかのようです。このラザロのよみがえりを目の当たりにした多くの人々がイエスを信じます。そしてちょうどユダヤの大きな祭り、杉越の祭りのために、世界中からエルサレムに集まっていたユダヤ人たちもこの出来事を伝え聞いてイエスを信じました。そして人々はエルサレムに来られるイエスを、夏目ヤシの枝を振りながら、また自分の着物をイエスの足元に敷物として敷きながら、主の御名によって来られる方、イスラエルの王と叫びながら褒めたたえて迎えます。エルサレム中が主イエス様を王として迎える熱気で湧き返り、人々の期待のスポットライトの中に輝かしく主イエス様は入場されます。が、そのエルサレムは同時に、イエスをどうやって殺してやろうかと手ぐすねを引いて待っているユダヤの指導者たちのいる場所でもありました。ここですでにイエスの人々が期待する王としてではなく、まことの王としての歩み、それはすべての人の救いのために十字架の死にまで仕える歩みが始まっています。人の罪の身代わりとなって十字架につけられるために、人々が次々とこれから表していく罪の深みへと、暗闇へと足を進めて行かれます。そんな主イエス様の歩みがもうここに始まっています。この福音書の残りの半分は、ただひたすらに十字架への道、闇と苦しみへの道が描かれて行きます。ラザロのよみがえりを見た多くの人がイエス様を信じた一方で、何人かの人がパリサイ人と呼ばれる宗教的な指導者たちのところに行って、イエスがなさったことを告げました。それは要するに、 イエスがあそこであんなことをしてましたでと告げ口をしたということです。するとどうなったか。ユダヤ人の指導者たちが皆集まって最高法院という最高裁判権を持った議会を集結しました。何のためでしょう。このイエスをどうしてやろうかと判決を下すためです。彼らは言います。47節と48節、我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに。あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうするとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろうと。イエスは彼ら指導者とは全く違っていました。民の悲しみや苦しみの中にどんどん入っていきます。そしてその苦しみを取り除くんです。人々を癒し許し、虐げられている人々と共に食事をして友となられる。このままでは人々はどんどんとイエスを信じるようになり、自分たちの言葉を聞かなくなる。自分たちに従わなくなる。それは困る。指導者たちはローマの支配の下でユダヤ人がうまく治められているのは自分たちの指導力のおかげなんだと自負していました。それなのに人々があのイエスの言葉に耳を傾けたら、今の支配構造が崩れてしまう。もし民がイエスを王にしてローマに立ち向かおうなんて言い出そうものなら、下手をしたら私たちの土地も国民もローマに完全に取り上げられてしまう。そうやって自分たちが利益を得ている神殿も、神殿礼拝を中心にして自分たちの支配を受けている民も滅ぼされるようになれば、自分たちの地位が崩れる。それが困るんです。イエスが何を教え何をしようとしているのかを本当に問題にしているのではない。民がこれからどうなるかということを心から心配しているのでもない。すべてをうまく収めて確立してきた自分たちの地位と権力と利益が失われては困る。それが心配なんです。ローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうと、一見国のことを民のことを心配しているように聞こえて、実は自分の保身のことしか考えていない指導者たち、その議論を制するようにして祭司の長である大祭司のカヤパが言います。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいないというんです。このカヤパは何と言ったのでしょうか。国民全体のための提案をしたのでしょうか。そうではありません。国民全体が滅びないで済む方がというその意味は、自分たちの今の支配体制が滅びないで済む方が断然自分たちにとって得策なんだ、だからイエス一人を殺すことなんか何だと言うんだ、うだうだ議論してないで殺したらええやないかというわけです。自分たちの利益のためなら人を一人殺すことくらい何でもないというこの暗闇、この一言でこの議会の意見はイエスを殺すということで一致します。あとはどうやってこの民に慕われているイエスを殺すことができるかということになってきます。オランダの牧師でスキルダーという人がいますけれども、この方がこの最高法院の間違いはどこにあったのか、なぜ彼らは自分たちの救い主を殺してしまったのかということを語ったそうです。スキルダー牧師は言います。彼らは聖書を読めばよかったのだ。聖書を読めば主イエスに死刑の判決を下すようなことはしないはずだと言うんです。ユダヤ人の指導者たちは熱心に聖書を読んでいました。この時代の聖書というのは私たちの旧約聖書にあたるものですけれども、その聖書を熱心に読んでいた人です。しかし彼らは聖書読みの聖書知らずでした。 旧約聖書を本当によく読めば、救い主がどのようなお方かわかるはずだ。民を扇動してローマの権力に抵抗する、そうやって逆にその権力に打ち負かされてしまうような、そんな救い主であるかどうかわかるはずだ。聖書を神を探し求めるようにして読み、神の御心を知って神の心を重んじたらよかったのに、彼らはそうはしなかったと言うんです。スキルダー牧師は続けて言います。民の指導者たちはイエスは断じて救い主ではないと言って、救い主の名によって救い主イエスを殺してしまったんだと。自分たちが信じている救い主を大切にしようとして、そのために天から送られてきた誠の救い主イエス・キリストを殺してしまったというのです。この最高法院の問題は私たちと無縁というわけではないでしょう。私たちも皆それぞれに自分たちなりの救いの期待を抱いて教会に来ています。人生のさまざまなことに対して、救われるとはどういうことかということについて、神の救いはこうであってほしいという期待を持って集まってきます。期待通りでないと、時にはそれは期待とは違う、また次の説教に期待をするわと耳を塞いで背を向けて帰る、そういうことがないわけではないでしょう。また神に属している愛や善、清さや真実なことに向き合うときに、私たちはそれを締め出したいという衝動に駆られることがあるのを知っています。するべき善が何であるかを知っているし、善を行いたいとも思うのにそれができない、それを締め出したり上手に言い訳をして逃げたり、自分の何かを犠牲にすることを避けたりしたい、自分の好きなようにしたいという強烈な自我が動きます。神の心を重んじたくないと耳を塞ぐ、良いものを排除しようとしてしまう、それはすべての良いものの源である作り主である神を排除しようとしているのと同じことです。そういう神の言葉に心を開くことができない人間の暗闇に主イエス様は足を向けてくださいます。この暗闇の中に私たちを見捨てておいたりはしません。ここで聖書は大祭司カヤパがイエス一人を殺せば肩がつくと言ったその言葉は、彼が自分から言ったのではなかったと言います。指導者たちがイエスを殺そうとしている、それはカヤパの考えとして語られているけれども、実は神がなさろうとしておられることをカヤパは知らずに口にしているのだ、実は神の言葉を予言しているのだと言うんです。イエスが殺される、それは神のご意志なんだと。さらに51節の後半にはこうあります。イエスが国民のために死のうとしておられること。カヤパは自分たちの保身のために我々が殺してやろうと言ってイエス殺害計画が進んでいきましたけれども、51節ではイエスが死のうとしておられると言うんです。国民、ユダヤ人のために、また次の52節ではユダヤ人のためだけではないと言います。世界中のあらゆる国民がイエスを信じて神の民として一つに集められるためにも死のうとしておられるんだと言います。イエス様の弟子であるペテロは教会に宛てた手紙の中でこう書いています。アウトラインの裏側の下の方にもありますけれども、第一ペテロの2章の24節にこうあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。イエスキリストは自ら自分から十字架の上で死なれたのだと。ラザロをよみがえらせれば 自分への敵意が一気に爆発して自分は殺されることになると分かってラザロを墓からよみがえらせました。エルサレムにはイエス殺害をもくろむ指導者たちがいることをご存知の上でエルサレムに入られました。こうして翌週の金曜日には十字架の上で血を流し苦しみと恥ずかしめの中で殺されるということを分かっていて静かに前進なさいました。光であるお方が人の罪の暗闇に進んでいって飲み込まれようとしてくださっています。それは私たちの身代わりになるためです。罪と死、またそれに伴う私たちの人生のあらゆる暗闇を身代わりに追ってくださるためです。光である方が愛する人間のために罪の闇へと進まれる、それこそがユダヤ人たちが聖書から聞き取ることができなかった本当の救い主の姿、本当の王の姿です。神の愛に徹底して従い、人の救いのために十字架の死にまでも仕えてくださった、この愛の従順のゆえに天の父なる神は御子イエス様を死からよみがえらせられました。そしてイエス様は全ての暗闇を打ち破る私たちのための誠の光となられました。この世界には希望があります。私たちクリスチャンはもちろんのこと、そうでない人もそう考える人はいます。この世界に希望がある、それはなぜでしょうか。なぜこんなに悲惨なこと、恐ろしいこと、残酷なことがあると思う一方で希望がある、良いものがあると思うのでしょう。なぜ実際に希望があるのでしょう。それは良いお方、愛そのものである救い主なる神様がおられるからです。このお方が神に背を向ける私たち人間を諦めておられないからです。人間のせいで損なわれてしまったからとこの世界を見捨ててしまわれないからです。イエス・キリストが私たちの罪の暗闇に来てくださり、十字架の死と葬りと復活によって罪と死の暗闇に勝利してくださったからです。私たちはどんな暗闇の中にいても光を見る望みがあります。なぜならどんな光も届かない深い闇に落ち込んでしまったと思うそのところで、すでにその暗闇にまで来てくださった御子イエス様に出会うことができるからです。死という誰にもどうにもすることができない暗闇にさえもイエス様は下られました。そこにも神の光があり、死の闇を打ち破ってくださいます。この世界をお作りになった作り主なる神様は、この世界には希望があると思っている人にも、希望なんかないと思っている人にも語りかけています。この世界には希望があるのだと。この希望の本当の姿はイエス・キリスト、神の永遠の命なのだとおっしゃっています。この命によって闇は打ち払われ、あなた方は神と共に永遠に続く愛と善を生きるようになると言われます。このイエス様が下られなかった闇はなく、このお方が打ち破ることができない闇はありません。私たちの最も深い闇にまで進んでくださった主イエス・キリストが皆さんの闇を破って光を放ってくださること、皆さんお一人お一人が深く味わい知る今週となりますように。またコロナ禍にあって、経済や将来の不安や恐れ、病や死の恐れの暗闇におられる方々に、誠の光、 永遠の命であるイエス・キリストが届いてくださって、闇を照らす光となってくださいますように。そのためにも私たち一人一人が、また教会が用いられることを心から願います。一言お祈りをお捧げします。慈しみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。御子イエス様を人とならせてこの地上に送ってくださったこと、そして私たちの罪の身代わりに十字架の死へと渡してくださったことをありがとうございます。主イエス様、あなたが自ら進んで私たちの罪の暗闇へと歩んでくださったこと、その罪と死、暗闇の一切を引き受けてくださって、十字架の上で神の裁きを受けてくださったことを心から感謝いたします。どうかイエス様の十字架の死が私たちから遠いものとなってしまわないようにお守りください。私たちの日々の生活の最も深いところに主イエス様の十字架の死と葬りと復活がしっかりと食い込んで支えてくださっているということをいつも確認し、そこに望みを見出すことができますように、弱い私たちをお守りください。キリストの死と復活があるから私たちは神の愛に生きることができ、消えることのない希望に生きることができ、またこのようなあらゆる暗闇に打ち勝つことができるのです。この恵みを日々に数えながら生きる喜びの真ん中に私たちを置き続けてくださいますようにお願いいたします。そしてそのような私たちの恵みによる歩みの中にあなたの光を照り輝かせてくださって、どうぞ私たちの周りにいる方々がこの光の中へと入ってこられますように、主イエス・キリストという私たちの光、私たちのためのよみがえり、私たちのための命を信じ受け取ることができますように。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんも続けて御言葉に応答してお祈りを捧げください。